おはようございます。それでは賛美を持って礼拝していきましょう。栄の王にまつ主の賛美します。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、はい。栄の王におります主の御言葉に固く立ちて、神には御栄が出と高く歌い叫ば、立て立て、永遠に変わらぬ御言葉を信じ、立て、神の御言葉に立て。アメン。では一言お祈りいたします。愛する天の神様、この時間お捧げいたします。主ご自身が語ってくださいますように、私たちに導きを与え、また私たちの心を悟し導いて、この時間ご支配ください。心から感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。使徒の働き2章1節から13節です。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たちめいめいの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテヤ人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き惑って、互いに一体これはどうしたことかと言った。しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。アーメン。では今日の内容をまとめます。五旬節の日に弟子たちが集まっているところに聖霊が下り、聖霊に満たされた者たちは他国の言葉で話し出しました。あらゆる国から来ている人々は、彼らが様々な国の言葉で語るのを聞き、驚き惑い、ある者は酒に酔っていると言ってあざけりました。それでは最初に示されること、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、まず真っ先に目が止まったのは突然という2章2節の言葉でした。10日間の祈りの中では変化がなかったと思いますけど、突然50日目に激しい風、炎、そして舌という、そういう順番で聖霊様が存んでくださったということ、そして聖霊に満たされるということは、自由自在に御霊に支配されて語ることができるんだということですね。そして旧約聖書のレビ記23章通り、杉越の祭りから50日後にこういう出来事が起こるという、そして祭りであるから人々がたくさんこの集まっている、そういう舞台設定が しっかりできている中で主は働かれた、その旧約の予言通りであったということをもう一回教えられて目が止まりました。
はい、私は6節、この物音が起こると大勢の人が集まってきたとあるんですけれども、あそこまでずっと隠れて祈っていた弟子たちが、この聖霊を受けた瞬間、こう劇的に変えられて、出て行って、その聖霊様が伝えられたというか、聖霊様の力によって、こう話し始めたという、この聖霊を受けたことによる劇的な変化に目が止まりました。本当に神聖するということが人の理解を超えているんだなということを心に留めました。以上です。
はい、私も、本文全体を通して御霊に満たされるときに、それは人々の理解を超えた働きを見ることができることを教えられました。未明の国の言葉で話すのを聞いた人々も驚きましたし、またある人は甘いブドウ酒に酔っているのではないかとあざける者たちもいたほどでした。このような頭の働きに目が止まっています。以上です。
はい、私は1節から3節、4節のところに目が止まって、この出来事が起こった時のその前の弟子たちの心情というのを少し考えて、ここに目が止まったんですけれども、本当にイエス様が天に上げられて、まあ、これまでずっと一緒にいた、ものすごい偉大な指導者であり、まあ、そういうリーダーである人が、天に上げられた後、どれほど心細かっただろうなと、もう、いなさいと、とどまっていなさいと言われた言葉しかなく、それを頼って、みんなずっと世界一小さなクリスチャンの群れのような、我々しかいないという状況の中で祈り続けていた私たちの上に御霊が下ったという出来事、そこに目が止まって、本当に聖霊様はそのようなところに下られたんだなと改めて思い、そこに心が止まりました。はい、ではもうしばらく黙想していきます。さらに聖霊様に御言葉を照らしていただき、神様はどのようなお方か、罪、約束、慰め、警告、命令、模範などについて観察、黙想して書き出してみましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、天のお父様はどういうお方であるか、ということですけど、一節に五旬節の日になってとあるように、人々が世界中から集まってくる絶好のチャンスを逃すことなく福音宣教のために用意されたお方ということです。御霊と教訓に関しては、一節から四節、御言葉の約束を握り、共同体が一つ心で祈り続けると突然来られるお方。その特徴は周囲の環境を揺るがす激しい風、炎の下で、あり、聖霊の満たしの特徴は宣教にあるということ、そして人間的な言葉を全部焼き尽くして、ただ御霊ご自身の宣教に必要な言葉だけを福音を語れるように変えてくださる、そういうお方であるということです。以上です。
はい、私も聖霊様についてですけれども、聖霊様によって6節ですね、人々の弟子たちがどんどん出ていったんですけれども、今も聖霊様は注いでくださっていて、本当に人を作り変える力を持って私たちのうちに働いてくださっているということですね。本当に聖霊様が去られた後、聖霊様が来られて、今もその生きている神であるこの聖霊なる神が私たちのうちにおられて、すべてのことを教えてくださっている。今も生きた神の働きのうちに私たちがこう一つ一つ主に仕えていくことができているということの恵みを今日は教えていただきました。以上です。
はい、私もこの聖霊様について教えられています。神様について教えられています。本当にご自身の時に聖霊様を 起こし働いてくださるお方だと知られています。私たちに必要なことは群れが一致して祈り備えていくことだなと教えられています。以上です。
はい、私は全体を通して聖霊様というのは伝道の人の目には伝道の妨げになっているようなものでも軽々と超えて伝道されるお方だと思いました。この時には言語という壁があったと思うんですけれども、またその壁は人間の罪から派生しているものだと思うんですけれども、そういったものであったとしても国も国境も言語も超えてまた文化も超えて伝道することができるように働いてくださったお方なんだなと思いました。また御霊を受けた者はそのように働くものなんだなと思いました。以上です。ではもうしばらく黙想していきましょう。示されたこと、具体的に自分自身にどのように適応していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合いできる方からお願いします。
はい、今メッセージをどうしようかなと思っていましたけれど、やはりこの祈りということ以外はないということを教えられました。1にも祈り、2にも祈り、3にも祈りであるということ。しかし今体が疲れている状況の中で、まず今日は体の疲れと霊的な疲れがつながっていますから、最近はその部屋に閉じこもってパソコンで作業することが多かったですから、それを改め今日は少し体を動かして疲れを取って祈りに集中してメッセージの準備に入りたいと思います。以上です。
はい、私も今日はこの聖霊を受けるためにどのように祈っていったらいいのかということを黙想していました。本当にこう祈りか何かというところはかなり今私自身が混迷していてですね、従順な従って行動することも大切なんですけれども、本当に今日は主の前に静まることと叫んで求めること、当たり前のことではあるんですけれども、本当にいかに主のために時間を性別して、こう主のためだけの時間を作っていくことができるのかということを今日本当に一日黙想して、本当にしっかりと時を定めて、祈っていきたいなというふうに思いました。以上です。
私も他の礼拝の準備をするにあたって、やはり御霊様に働いていただきたいと思いました。そのために時間をしっかりと投資していこうと思いました。以上です。
はい。私は二つ思って、一つ目は、弟子たちが世界中に地の果てまで出ていくのに、そうか、と言語の問題は、御霊に満たされることを通してクリアしていったんだな、ということを改めて思って、そうやって世界宣教ってなされてきたんだな、と、ふと、本当にそれに気づかされて、まあ自分自身が、あさって、伝道する機会が、与えられてるんですけれども、まあ、同じ日本人ですけれども、御霊に満たされて、本当に語ることが大切なんだなということを教えられました。それが一つと、もう一つは、最近、すごく体験的なことを強調する、まあ、そういったキリスト教の、まあ、派というか、そういう人たちが出てきていて、それも大切なことではあると思うんですけれども、やっぱり、御霊に満たされて無秩序になるのではなくて、教会を立て上げて、秩序の中で神様が崇められて、教会が立て上げられていくんだということを改めて今日もう一度思い起こして、まあ、こういったことも伝えていく、そういう働きをしなくてはいけないなと思わされました。はい、以上です。では、最後に一言お祈りさせていただきます。神様ありがとうございます。もう一度、御霊に満たされて、本当にあなたの働きに仕えていくことを皆が示されました。ありがとうございます。そのために時間を性別し、またよく体のコンディションも整えていきたいと願っています。 聖霊様、今日一日導いてください。聖霊様が共にいて、本当にあなたとの深い交わりを通して、私たちが御霊に満たされて主の働きをしていくことができますように、導いてください。心から感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。